日の聖書の箇所です、マタイによる福音書14章13節から21節。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、すぐ人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはこれをここに持ってきなさい、それをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満足した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。満ちる恵みと題して、使徒久子先生より説教をお聞きします。
ただいまマタイによる福音書14章の13節から21節をお聞きしました。13節14節をもう一度読みします。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。5000人が主イエスと共に食事をしたというこのお話は、主があることを耳にして人里離れたところに退かれたというところから始まります。主が耳にされたのは、領主ヘロデがご自分のことを洗礼者ヨハネの再来であると断じたということでした。先にヘロデは自分の結婚を批判したヨハネを処刑し、その口を完全に封じたのでしたが、それにもかかわらずそのヨハネと同じく父なる神のご支配を語る、またさらに病人を癒し奇跡を行うイエスという人物が現れた。ヘロデにしてみると、ヨハネと同じく口封じをしなくてはならない存在が現れた。主ご自身はヘロデのご自分に対する殺意、ご自分の将来の受難につながる言葉を耳にしてということになります。すべての人のために苦難をお受けになることを受け止めながら、救い主が御業をなさいます。マルコによる福音書のこのお話を記す並行記事のところでは、伝道活動から戻ってきた弟子たちの報告を受けた主が弟子たちに、人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われたとなっています。弟子たちの伝道の働きを受け止めて休息を取るように配慮してくださる主のお姿が描かれています。けれども実際のところ、主もまた弟子たちも十分の休みを取るということはできませんでした。13節にありましたように、群衆が 彼らの後を追ってきたからです。それをご覧になった主が深く憐れみ、病人を癒していかれます。主の前に並ぶ人々の列はいつまでも途絶えることのないように見えました。そうこうするうちに夕暮れになり、弟子たちが主に申し上げます。15節です。夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。このままの状態が続けば、いずれあたりは暗闇に包まれてしまい、人里離れたこの地で大勢の人々と主と自分たちとが危険にさらされることになります。おまけに夕食時です。空腹の人々を何とかしなくてはなりません。解散させて、それぞれが食料を調達するようにお命じくださいませんか。食事の時間は過ぎました。一体どうお考えでしょうか。私たちには何の用意もないのです。それに対して主のお答えはこうです。16節です。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。主は弟子たちの手で群衆を食べさせ養うようにお命じになります。一体どうしてでしょうか。弟子たちは困ってしまいます。こんなに大勢の人たちをどうしたらいいんだろうか。先に主が自分たちをねぎらい、疲れを癒すように休むように言ってくださったということがありました。主にしていただいたように、自分たちもこの群衆に対して思いやりを向けていこうと弟子たちは思っていたのではないかと考える人もいます。そうだとしても、弟子たちは主からあなた方が彼らに食べるものを与えなさいと命じられて戸惑っています。残念ながらここにはパン5つと魚2匹しかありません。この言葉には弟子たちのこれしかない、こういう気持ちが現れています。しかしここから5000人の群衆が満腹する奇跡のお話が進んでいきます。さて、このお話と大変似たお話が先の15章の32節以下にも記されています。4000人に食べ物を与えるという見出しがついています。で、15章の方は4000人の群衆であり、用いられたのは7つのパンです。で、この2つの別々のお話はもともとは同じ出来事をベースに書き残されたと考えられています。ではなぜ2つの別々の話になっているのかということに対して、ある人たちは、今日の箇所の14章の方はユダヤの人たちに向けて主が共にいてくださるということを示し、15章の方はユダヤ人ではない異邦人に対しても主が共にいてくださることを示すために書かれたのだという説明をしています。似たお話を語ることで、ユダヤ人にも異邦人にも、つまりすべての人に対して主ご自身が救い主としていてくださることを語りかけているお話だというのです。そしてどちらの話においても大切なのは、弟子たちが用いられているということです。主は人々を養うのに自分だけの力をお使いになられたのではなく、弟子たちをお使いになられました。で、この奇跡のお話が4つの福音書すべてに語られているのは、それが最初の教会において大変印象深く、また重く受け止められたからだというふうに言われています。最初の教会の人々はこの出来事を愛し、自分たちの間に起こった大きな出来事として語り続けました。で、それはこれが主イエスがただ一人で群衆を養ったと いうのではなく、弟子たち、つまり最初の教会のメンバーである自分たちを用いてなされた奇跡だと受け止めたからだと思います。教会はそのことにいつまでも語り継ぐべき喜びと希望とを見出しました。しかしそれにしても5つのパンと3つの魚で2000人を養われ満腹したというこの出来事は、実際にその通りのことがあったのでしょうか。昔から様々な合理的な説明が加えられてきました。よく言われるのは、初めは5つのパンと2つの魚しかないと思われていたのですが、集まっていた人々がそれぞれに自分の持っているものを差し出して、ついには多くの食料となり、皆満腹したのだという話だというものです。それは確かに一人一人の協力が集まって、これほど多くの人々を養ったという麗しい話ではあるのですが、もはや奇跡というのではなく、みんなで分け合う大切さが語られる道徳のようにも思います。自分たち相互の助け合いによって5000人が満腹したとすれば、政府の存在はあまり重要ではなくなります。けれども実際は違いました。18節以下をお読みします。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。弟子たちは17節でパン5つと魚2匹しかありませんと言いました。とても無理です。これっぽっちでは到底こんなに大勢の人を養えません。弟子たちの思いが伝わってきます。自分たちが持っているものはこれしかないんです。わずかしかありません。私たちの手で食べ物を与えるようにと主がおっしゃるそのご命令がそもそも無茶なものなのだと。弟子たちは期待するということを忘れかけています。けれどもまさにこれが私たちの姿ではないでしょうか。主のお言葉は十分分かりつつまた受け止めてもいる。けれども現実は全く期待できない現状です。期待しないのが普通のことのように思えます。私たちも自分たちにはこれしかない、これだけしか持っていない、到底無理だという思いから逃れられず、主に期待するとか主によって希望を持つということなど夢のような話だと思ってしまいます。現実はこんな状態なのだから、賭けがあり不和があり失望があり断絶があり負の連鎖がどこまでも続くように思われるのだから。ところがそういう私たちに主が語られます。それをここに持ってきなさい、これしかないのです、何の役にも立たないでしょうというふうに言っていた弟子たちに対して、主はあなた方が持っているものをここへ、私のところへ持ってきなさいお命じになります。弟子たちは自分の持っている本当にわずかなものをただ主のもとへとそのままお持ちしただけでした。主はそのわずかなものを受け取ってくださり祝福しお持ちになられます。こんなにわずかなものしかなければ到底この人たちは養えないというふうに、弟子たちが持っているものを見ようとせず捨ててしまうということもなく、あなたたちはわずかではあっても持っているものがあるではないか、それを私のところに持ってきなさいとおっしゃいます。弟子たちがこのあと経験したのは、自分たちが主のもとにお持ちしたわずかな食料5つのパンと2匹の魚が主の手によって5000人に分け与えられ皆が満腹するという奇跡の出来事でした。弟子たちは主によって大いに用いられたのです。 弟子たちの力によらず、ただ主が奇跡をなさる、その恵みの出来事の中で、弟子たちは、つまり私たちは用いられるというふうに言われます。5つのパンと2匹の魚は、私たちが持っているものであり、そして貧しく欠けのある私たち自身でもあるかもしれません。主は私たちのわずかな捧げ物を受け入れてくださいます。私たちは希望を持てずにいます。自分の全存在を捧げても何ができるのだろうかと思います。しかし主は私たちを用いようとしてくださっています。主は群衆のために弟子たちが持ってきた5つのパンと2匹の魚を取って、草の上に座るようにお命じになりました。青草という言葉が使われている福音書もあり、春の柔らかい草が一面にあったのではないかと想像されます。19節です。群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。天を仰ぐのは祈りの姿勢です。主が父なる神に顔を向けて祈っておられます。神を褒めたたえておられます。そしてご自分が配るのではなく、弟子たちにお渡しになります。弟子たちはそのパンを、自分たちが以前持っていたそのパンを群衆に与えます。その際主がパンを裂いてお渡しになったとあります。5000人が共に食事をしています。主に結ばれて主と共に、ヘロデの誕生日にもたれた豪華な宴会と何と違うことでしょうか。ここには主にある平安があります。父なる神への祈り、賛美、共に食卓を囲む主と共にある喜びがあります。これは私たちの礼拝の姿ではないでしょうか。主はパンを裂いて弟子たちに渡されます。これは聖餐の恵みを表しているのではないでしょうか。主の体と血を味わい、主によって罪許されたものとして感謝の食卓を囲みます。20節にはこうあります。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。12という数字は完全数というふうに言われていて、主イエスの恵みが欠けることなく完全であること、5000人の人々を養うのに十分であり、全く欠けのない恵みが満ち満ちていることを表しています。このお話において主イエスキリストは男性だけで5000人の人々、女性や子供を含めるとそれ以上の人々を満腹させ、肉体の必要を満たしました。しかしそれだけでなく、ここにいたすべての人の魂の必要も満たしてくださいました。そしてその御業のために弟子たちの持っていたものを、また弟子たちの奉仕をお持ちになりました。私たちの存在も、また私たちの小さな業も、主イエスキリストが父なる神様に祈って祝福してくださるとき、大いに用いられて驚くほど多くの人を養い、また支えることになります。ここに描かれている教会の姿、教会に連なる人々、弟子たちの姿を通して、私たちは主が共にいてくださる限りない幸いを味わうように招かれています。さらにまた、主が私たちと共にいてくださり、私たちのうちに生きてくださる奇跡の出来事は、すべての人々に起こりうる偉大な御業であること、礼拝を通して命の糧、御言葉をいただいて 養われ続けていること、そのことを覚えて歩むものでありたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。暑さ厳しいこの一日の終わりに、もう一度私たちを御堂に集めてくださり、命の御言葉をいただく時をお与えくださり感謝いたします。2000年の昔、弟子たちの持っているわずかなものをお持ちくださり、多くの人々に命の糧をお与えくださった救い主が、この夕べ私たちをも用い、また養い、いこわせてくださっていますことを心より感謝いたします。すべての方々の命の糧、御言葉を味わいつつ、礼拝を捧げて歩み続けることができますようお導きください。助けを必要としているお一人お一人に必要な御言葉が与えられますようにお願いいたします。救い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。